さあ、ここからは今治警察署市民情報を、今治警察署から本日お越しいただいているのは、
今治警察署の滝本と申します。よろしくお願いします。
はい、滝本さんです。で、今日はね、滝本さんだけではないですよね。
はい、
はい、
そうです。
はい、ということで、じゃあ自己紹介をしてもらいましょうかね。学校名、学年、お名前と。はい、お願いします。
今治南中学校2年、白石大河です。よろしくお願いします。
お願いします。そして
今治南中学校2年の村上遥です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、滝本さん、この2人は、
はいはい、今ちょ職場体験で今治警察署に来ていただいているような、
はいはいはい、今日はね、ラジオなので、ね、皆さんちょっとね、あの2人の、まあ、お姿、まあ、滝本さんも含めて見えないと思いますけども、こう今どんなあの格好をしているのか、ちょっと大河君教えてください。
警察の制服をしています。
ねえ、警察の制服着とるやんか。すごいかっこいい。めっちゃ似合ってますよ。は、はるかさんも
ありがとうございます。
ねえ、はい、これは2人ともあれかな、今ね、ラジバリにも来てくれてて、火曜日から始まってる感じ。何日目かな、今日。
2
日目です。
今日2日目なんだ、はい、今日2日目、 OK。 で、昨日もその制服着てったの。
はい、
おお、すごいね、いいね。で、明日まで。
はい、
明日まで。あ、悪くありました。はい、ということで、今日はね、まあ、ラジオバリバリの方にも、来ていただいてね、滝本さん、
はい、
こういう警察官もこうラジオで広報の仕事っていうのもあるんだよっていうことですね。
はい、そうです。
じゃあ、その見学ということで、じゃあね、ここからはじゃあの滝本さんに、いろいろね、情報発信していただこうということで、じゃあ滝本さん、今日のお話なんですが、今日はどんなお話になりますか。
はい、今回は災害時における、自助、共助、公助についてお話をしたいと思います。
はい、まあ、聞き慣れない言葉かもしれないなと思います。あの、ぜひじゃあご説明いただけますか。
はい、順番に説明したいと思います。まず自助ですが、自分という単語の字に助けるで自助と言います。まあ、読んで字のごとく、自分で自分を助けるということです。様々な災害の状況において自分自身を助けるための行動や知識、準備を行うことを言います。自分を助けることができなければ、まあ、家族などを助けることもできません。そういった意味で自助というのは、この自助、共助、公助の言い回しでは最も重要なこととして最初に言いを表しています。
はい、それではね、具体的にどういったことが自助になるんでしょうか。
はい、先ほども説明した通り、自身の行動や知識も含まれています。具体的には、会社や自宅、野外施設で地震が発生した場合には、丈夫なテーブルの下に身を隠す、エレベーターは使わないなどの基礎知識を知っておくことが大切です。他にも、避難場所や避難経路、家族間での連絡の取り方などを検討しておく必要があります。お子様は学校で避難訓練などを行っており、意外とスムーズに動くことができますが、大人になってそういったことを意識する機会が少なくなっていないでしょうか。一度自分のテーブルの、自宅のテーブルの下に入ることができるか確認してみてください。また、建物の外なら安全というわけではありません。建物の周辺では、屋根瓦やガラスの破片が落ちてくる可能性もあり、周辺の状況に応じた避難行動を取れるようにしておくことも重要です。
はい、わかりました。それでは、先ほど話していただいた自助の事前の準備、どういったものになりますか。
はい、事前準備の主な取り組みとしては、食料品や、常備薬、日用品の備蓄などが言われています。災害が発生した場合には、電気、ガス、水道といったインフラが断絶される可能性があり、ガスコンロや食品用ラップフィルムなども準備しておいた方がいいでしょう。災害時に温かい食事を取ることができるのは、健康の面だけでなく、心理的にも安心を得られて、余計な不安やパニックを防ぐこともできます。生活できるだけの食料や水を準備しておくことはとても重要なことで、大まかな目安としては、3日から1週間程度の準備が望ましいと言われていますが、常にこの量を備えとして置いておくには、場所の確保なども難しいでしょうから、そういった方は、ローリングストックという方法を取ってみてはいかがでしょうか。
はい、もしかしたらね、これもあの聞き慣れない言葉かなというふうに思う方いらっしゃるかもしれません。このローリングストックって何ですか。
はい、これは食料品を倉庫に入れていて、消費期限を大幅に過ぎてしまったという経験がある方や、そもそも置く場所がないという方に適しているのではないかと思います。やり方としては、最初に、日頃使うであろう食料品を多めに準備し、賞味期限の近いものから消費して、消費した分を補充するというやり方です。この方法は食料品に限らず、トイレットペーパーや常備薬、車のガソリンなどにも意識して使ったら同じ分だけ足すを心がけておくと、いざという時に物資が不足するということ自体は回避できるのではないかと思います。
はい、なるほど。こういったことがね、自助につながるんですね。それでは共助、こちらはどういう意味なんですか？
はい、共助は同じという意味を有する共通という単語の共という字に助けるで共助と読みます。自身や家族の安全が確保できれば、近所や地域の方々とも助け合いましょうということです。主には日頃から顔の見える関係づくりであったり、近所の助け合い、地域防災訓練への参加などが言われています。またこうしたことに参加することができていなくとも、自助のところでお話しした避難場所や経路を把握しておくという自身の防災に関する知識を避難時に共有することで、共助を補うことができますので、常に自助は自分で磨き続けることが必要であることになります。
なるほど。共助といえども、根っこの部分にはね、自助が必要だということがよく分かりました。ではね、自助共助ときて最後は公助です。この公助のことについても教えてください。
はい、公助は公務員の公に助けるで公助と言います。文字の通り、市役所、警察、消防、自衛隊などの公的機関による支援を言います。内容としては、災害に関する計画や諸対策、避難所の開設、災害対策本部の設置などがあります。また災害時の人命救助や復旧復興も公助に含まれます。
ああ、なるほど。公助は市民の最後の拠り所ということになるんですね。
その通りです。しかしながら、公助には限界があります。特に救出救助についてはその最たるものです。大きな災害が発生すれば、さまざまな地域で負傷者が生じてしまいますが、そのすべてに対応するには職員や道具が足りずに、救出救助に遅れが生じる可能性があります。そうしたことを踏まえて考えると、やはり重要になってくるのは、自助による被害を最小限に抑えるための準備、共助による助け合いによる被害の軽減となります。とはいえ、周囲の人を助けるために無理や自身が危険を及ぼす必要はありません。そのような状況は警察や消防などが担う必要があります。こういった、危険な場所にいち早く駆けつけられるように、自身のできる範囲の努力で、被害を最小限に抑えるようにお願いします。またその結果として、余力があれば近所の人を助ける、お互いにこういった考えをしてもらえれば、災害発生時にも被害を最小限に抑えつつ、手を取り合って対応していけるのではないかと思います。
はい、ぜひね、ラジオを聞きのリスナーの皆さん、自助、共助、公助ということの大切さ、ね、分かっていただけたのではないかと思います。自分たちで対策をする自助を充実させることが、共助、公助にもつながっていくんですね。それとね、先月お話しいただいた線状降水帯について、九州や中国地方でも発生して大きな被害が出てますよね。
はい、線状降水帯によって大きな被害が発生しており、愛媛県でも過去に大雨で被害が生じました。今治市と関連するものとしては、松山市とつないでいる国道317号において、水が峠トンネル付近にいて土砂崩れが発生し、道路が一時通行止めになるなどの被害がありました。このような天候の際は、地震が通行するルートが土砂崩れに巻き込まれる可能性はないか、アンダーパスを通行するような道ではないか、今一度ルート確認をしてから行動するようにしてください。
はい、災害の被害に遭わないために行動することも自助ということになるのではないでしょうか。ぜひね、リスナーの皆さんも一度、今一度ですね、災害についてご家族などと話し合ってみていただきたいというふうに思います。さあ、今週はですね、災害関連についてということで、警備課の滝本さんに情報を届けていただきました。そしてスタジオにはですね、職場体験中の皆さん、 南中学校の2年、白石君と、ね、村上さんにも来ていただきましたけれども、さあ白石さん、タイガさん、
はい
はい、制服着て、ね、今治警察署職場体験、今日がまあ2日目ということですが、はい、いかがでしたか昨日は。
指紋取ったり、
え、そんなことするの。
はい、
ほう、
いろいろ警察の仕事見させてもらって、
ほう、
将来警察になりたいという思いが強まりました。
そうですか、すごいね。指紋上手に取れた。
はい、
はあ、そうだね、はい、はるかさん、はい、村上はるかさんは
道場で剣道や柔道を間近で見て、うん、警察官の日頃のかっこよさが強まりました。
かっこいい、かっこよかった。おー、なるほど。剣道柔道は経験は、
あ、ありません。
ありません、ありませんなのね。あ、大河君は
ないです。
ないの。あ、なるほどなるほど。でもそれ見てね、ちょっとかっこいいなと思って。なるほど。なんか将来はその警察官。
はい、警察関連の仕事で、はい、
おー、そうなんやね。じゃあ2人ともね、すごくいいね経験、今日もね2日目ということで、また明日も含めて、頑張っていただきたいなと思います。はい、滝本さん、
はい、
どうですかこの2人。
もうしっかりされてて、将来一緒に警察官として働けるのを楽しみにしております。
ね、中学生からこうやってね、やっぱ警察官になりたいという思い持ってるこのね、あの地元の中学生がいるっていうことはどうですか。い
や、私も今治出身ですので、はいはい、すごく身近に感じるところもあり、はい、これから頑張ってもらいたいです ね、
ね、本当ですね、はい、分かりました。はい、ということでね、今日はね職場体験中のね、南中学校2年のね白石君、村上さんにも来ていただき、そして、今日はメイン、お話しいただいたのは警備課の滝本さんでしたが、そろそろ終わりの時間、最後はねいつもの騙され音頭聞きながらお別れしたいと思います。今日は警備課の滝本さん、そして南中学校の白石、大河さん、村上遥さんでした。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
騙されないぞ、騙されない。